ただいまより2020年11月15日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を整え、主を待ち望みましょう。聖歌201番を持って主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスクをつけたまま、小声またはハミングでお願いいたします。ご無理でない方はお立ちください。お祈りいたします。天地万物の造り主であり、すべてを治めておられる天の神様、皆を褒めたたえます。今朝もこの場で、またオンラインを通して礼拝を捧げることのできる 特別の恵みを感謝いたします。この数日、新型コロナウイルスの感染拡大を伝えるニュースを目の当たりにし、私たちは再び不安と恐れを感じています。いつまで続くやもしれない自粛生活に疲れを覚えてもいます。神様、どうか私たちをこのウイルスからお守りください。またコロナの影響により経済的な困難の中にある方々が多くいらっしゃいます。神様、お一人お一人の日々の生活も支え守ってください。私たちは目に見えないウイルスに命を脅かされる存在ですが、同時に目に見えないあなたの御臨在と全能の力を信じるものでもあります。主はどんな時にも私たちを見捨てず顧みてくださることを信じます。どうか私たちにこの苦難を乗り越える信仰と希望をお与えください。今から神田明美先生を通して語られるあなたの御言葉を待ち望みます。さまざまな思い煩いや重荷が私たちを取り巻いていますが、この時間だけはそれらを脇に置き、あなただけを仰ぎ見る時としてください。私たちの目と耳と心を開き、新たな一周の歩みの礎となるあなたの真理と御心を示してください。私たち一人一人が真心を持って捧げるこの礼拝を受け入れてくださり、礼拝のすべてをあなたの祝福で満たしてください。これからのひとときをお委ねし、この祈りを今日あなたを礼拝する世界中のクリスチャンたちの祈りに合わせて、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
皆さん、おはようございます。今日は選択そして決断というタイトルで共にルツキ一章を読み進め、また思い巡らしていきたいと思います。私たちの日常そして歩みには数えきれないほどの選択の時があります。私の担当している教会の働きの一つに礼拝企画というものがあります。この朝の礼拝の企画です。この働きだけを見てもそこには選択の嵐、選択をしなきゃいけないことがたくさんあるわけです。大まかな礼拝スケジュールというのは本先生が年間の予定で決めてくださいます。でもその礼拝の細かなこと、それらはスタッフそして委員会のメンバーで話し合い、たくさんの選択肢を選んでって、そして決断してって準備しているわけです。また私たちは今11月半ばを歩んでいます。その次の月12月にはクリスマス、そしてその次の月はなんと2021年新しい年を目前に私たちはこうしているわけです。なので今この11月の半ばというのは私たちにとって来年のことも考えつつ、また選択していく時期なのではないでしょうか。そんな私たち、今日はルツキ一章の御言葉から私たちの周りにあるいろんな選択の中で私たちはどの選択を選び、そして決断していったらいいのかということを聖書から再確認していきたいなと思います。聖書箇所は ルツ記一章と全部長いですので、メッセージの中で少しずつ共に見ていけたらなと思います。では最初に登場人物であるエリメレク、そしてナオミの家族たちですね、が置かれている時代背景、また状況というものを共に見ていきましょう。ではまずルツ記一章一節をお開きください。お読みいたします。ルツ記一章一節。裁きつかさが治めていた頃、この地に飢饉が起こった。そのためユダのベツレヘム出身のある人が妻と二人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。この一章一節にとってもあっさりと、また淡々と数多くの情報が書かれていますが、ここから私たちはさまざまなことを読み取っていくことができます。まず裁きつかさが治めていた頃というのを共に見ていきましょう。裁きつかさ、それはこのルツ記の前の詩式にたくさん登場する獅子という、神様がイスラエルの民たちに与えてくださった神様の霊の宿った指導者たち、裁判官や祭司長、預言者のような役割をしていたリーダー的存在の人たちのことです。なのでこの裁きつかさ、つまり獅子が治めていた時代というのは、ナオミ一家はこのルツ記の前のちょうど詩式、この時に生きていた人物であるということが分かります。ではこの詩式という時代は、獅子の時代はどのような時代だったのでしょうか。詩式の始めから終わりまでを読み進めていきますと、そこにはこれでもかというほど書いてある内容、それはイスラエルの民たちの犯す罪、その罪に対する神様の裁き、その裁きの苦しみからの叫び、うめき、そのうめき叫びを聞かれて獅子を送ってくださり、救いを与えてくださる主の恵み、そしてその恵みを受け取ってまた大丈夫になってきたらまた罪を犯すイスラエルの人たち、これが延々と繰り返されるんですね。なんと400年ものこの悪循環の歴史というものがこの詩式には書かれているんです。ではそのちょっとだけですが、その様子を見ていきたいと思います。詩式2章7節8節そして10節11節をご覧ください。聖書をお持ちでない方はスクリーンをどうぞご覧ください。ではお読みします。詩式2章7節から8節。ヨシュアがいた間、また主がイスラエルのために行われたすべての大いなる技を見て、ヨシュアより長生きした長老たちがいた間、民は主に仕えた。主のしもべヌンの子ヨシュアは110歳で死んだ。そして10節11節です。その世代の者たちも皆その先祖たちのもとに集められた。そして彼らの後に主を知らず、主がイスラエルのために行われた技も知らない別の世代が起こった。するとイスラエルの子らは主の目に悪であることを行い、もろもろのバールに仕えた。ヨシュアや長老たちが生きていた時は民たちは主に仕えていました。でも彼らが死んで、主を知らない、主のこれまでなされた御業を知らない新しい世代たちが起こってきて、彼らはなんと主ではなく主の目に悪を行い、もろもろのバール、他の偶像に仕え始めたとあります。また詩式の一番最後の21章25節をお開きください。そこにはこのように書かれています。その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。これが獅子の時代なんですね。獅子時代に生きていたイスラエルの人たちは主を忘れ、主の御業、また恵みを忘れ生きていきます。それだけではなく他の神々を拝むようになっていきます。人たちが作った神々をですね、そして自分を善悪の基準として神様中心ではなく自分中心に自分勝手に生きていった時代、それがこのルツ記の前の獅子の時代。このナオミ、エリメレク、またその家族、そしてルツたちが生きた時代、これが獅子の時代なんです。では次の情報をですね、私たち見ていきたいと思います。ルツ記1章1節に戻ります。そこにはこのように書いてあります。この地に飢饉が起こった。聖書を見ると何度も イスラエルの民たちに、また他の人たちに飢饉が起こることが書かれています。でも第二列王記8章1節を見ますと、このように書いてあるんですね。第二列王記8章の1節、預言者が女に言った言葉ですが、主が飢饉を起こされたので、この国は7年間飢えに見舞われるから。ここに飢饉が起こってではなく、主が飢饉を起こされたのでというふうに書かれています。この主がというのが飢饉のポイントではないでしょうか。また飢饉は旧約聖書に本当にたくさん出てくるんですね。創世記12章ではアブラハムが飢饉に遭います。創世記26章ではイサクが今度は飢饉に遭います。41章ではヤコブ、ヨセフ、そしてその兄弟たちが飢饉に遭います。第二サムエル記21章ではあのダビデ王も飢饉に遭うわけですね。で、第一列王記18章では預言者エリアが飢饉に遭い、そして第二列王記4章や6章から8章までにはエリシャが飢饉に遭うわけです。旧約聖書を見ただけでもたくさんの信仰者たちが飢饉という苦しみ、また試練と思える状況に出くわしていることが分かります。でもよく見ていきますと、その箇所ごとに私たちが発見できることは、主が与える飢饉、それは神を知る者たちにとって裁きで終わらないということです。裁きで終わらず、その続きがあるということです。恵みに続くわけですね。必ずそこでその飢饉を通して、苦難を通して、主はその信仰者たちを練ってくださり、また飢饉にあった人たちを主は守り導いてくださり、助けてくださり、そして何よりも主を知るという恵みを与えてくださるんですね。その恵みへとつなげてくださるんですね。今日は開かないのですが、第二サムエル記24章10節から13節には、罪を犯したダビデが自分の罪を悔い改めて主に祈る内容が書かれています。で、その祈りに応答する主、預言者を通してダビデに主が自分の言葉を語られる内容が書かれています。罪を犯したダビデに主は言うんですね。飢饉、剣、疫病からあなたが受けれる罰を選びなさいと言われるわけですね。ここからしても、飢饉というのは時に主が私たちが犯す罪の裁きとして、罰として下すものであることが分かります。その後のエレミア書を見てもですね、そこに何度も出てくるのは神様の裁きの3点セット、剣、飢饉、疫病が何度も出てくるわけです。詩式にベツレヘム出身の人たちが罪を犯す内容も出てきます。で、ベツレヘムに飢饉があったということなので、この時代もベツレヘムの人たちも同じように自分の目に良いと思うこと、主の目に悪であることを行って生きていたのではないでしょうか。なので、その罰としてか分かりませんが、パンの家と呼ばれていたベツレヘム、食べ物に困らないはずのベツレヘムにも飢饉が起こってしまうわけですね。その詳細は、なぜベツレヘムに飢饉が起こったかという詳細は書かれていません。なので分からないのですが、でもエリメレクとナオミがベツレヘムに住んでいた時、彼らはこの飢饉に遭うんですね。そんな飢饉、苦難にあった彼らはどのような選択をしていったのでしょうか。どうしていったのでしょうか。見ていきたいと思います。ルツ記1章1節の後半をご覧ください。そのためユダのベツレヘム出身のある人が、妻と2人の息子を連れてモアブの野へ行き、そこに滞在することにした。ここにはモアブ、そして滞在という言葉が出てきます。獅子の時代、そして飢饉という状況でエリメレク、そしてナオミにあった選択、それは飢饉真っただ中で食べ物のないこのベツレヘムに残ってなんとか飢饉を乗り越えるか、それとも食べ物のあるモアブに一時避難してこの飢饉を乗り越えるかというものでした。そして2人が決断したことは、モアブに一時避難するということでした。このルツ記1章1節で滞在と訳されている言葉、この言葉のヘブル語はグールと言いますが、これはそこに住むという ずっと住むという意味ではなく、一時的な滞在を指す言葉です。なので、戻るっていう可能性のある、その意味を指す言葉なんですね。なので移住ではなく、このエリメレクとナオミの決断というのは、あくまで一時的な避難。ベツレヘムがまた元に戻ったら、食べ物がまた出てくるようになったら、すぐにベツレヘムに戻ろう。そういうものだったと思うのです。またルツ記では登場人物の名前の意味も大切になっていきます。お父さんのエリメレクの名前は、私の神は王であるという信仰告白のある名前です。士師記の時代の人たちの歩みとは全く真逆であることが分かります。士師の時代の人たちは自分を王として歩んでいました。でもエリメレクはもう名前からしても違うんですね。私の神は王である。エリメレクは、私は名前のごとく主を第一にしていた人だったのではないかなと想像します。なので一時避難とはいえ、このベツレヘムを離れてモアブに行くかどうかという選択は、本当にこのエリメレク、またナオミにとっては苦渋の選択であり、難しい決断だったのでは、なかなか決断を下すことのできなかった選択ではなかったのかなと思うんですね。そう思った理由、その一つは、ベツレヘムを離れるということは、ベツレヘムは神様が与えてくださった約束の地ですから、約束の地から離れる、主から離れるという意味を持つからです。また二つ目の理由は、モアブ人が誕生したルーツというのは、アブラハムの甥ロト、彼とその長女である娘との間に生まれたその子供、それがモアブで、そのモアブの子供たちによってできた国がこのモアブなんですね。そしてこの国のモアブの特徴というのは、先ほども言いました、バールを信仰する、またバールだけではなく、自分の子供を生贄に捧げるというケモシュという神も拝んでいた偶像崇拝にあふれた国だったんですね。なのでモアブにとどまるということイコール、偶像崇拝する人たちの中にとどまる、住むということです。偶像崇拝の危険性が周りにあるということですね。隣り合わせとなるという状況です。なのですごく悩んだのではないかなと思ったんです。また3つ目は、民数記22章以降に、モアブの王の子バラクという人がイスラエルを、預言者を通して呪おうとする内容が出てきます。なのでイスラエルにとってモアブというのは自分たちを呪おうとしたもの、つまり敵という関係だったんですね。また4つ目の理由、それは民数記25章を見ますと、イスラエルの民たちは約束の地に行く前にシティムというところにとどまるんですね。でもそのシティムというところにとどまって何が起こったか、イスラエルの民たちはモアブの女性たちとみだらな罪を犯してしまうんですね。でその罪の裁きとして、2万4000人ものイスラエルの民たちが主によって滅ぼされるんですね。なので過去にモアブと聞くと、モアブの女性たちによって自分たちの民が罪を犯した、その過去を思い出すので、やっぱり悩みに悩んだのではないかと思うんです。また5つ目の理由、それは主が言われる戒め、申命記23章3節に、モアブ人は主の集会に加わってはならない、そのような戒めがあったからですね。でもエリメレクは、またナオミは悩みに悩んで、モアブに一時避難をすることを決断しました。この決断が良かったのか、また悪かったのか、私には分かりません。でもこの決断を通して、モアブに来ることがなければ、ナオミはルツと出会うことがありませんでした。またルツを嫁として迎えることもありませんでしたし、ルツを連れてベツレヘムに戻ることもありませんでした。なのでモアブにこの家族が行かなければ、ルツがボアズと出会って結婚して子供を産んで、その子供からダビデが生まれることも、イエス・キリストが生まれることもなかったんですね。この決断が良かったか悪かったか分かりませんが、主は確かにナオミを通して、そしてルツを通して祝福、恵みを与えてくださっています。ではなぜこんな決断を、モアブに行くという決断をエリメレクとナオミはしたのでしょうか。その理由もこのルツ記には書いてないんですね。なので私たちは 想像するしかありません。でも私は想像したときにやっぱり思い浮かぶのは2人の息子たちなんですね。やっぱり親は自分の子供たちを食べさせるために育てるために苦渋の決断をしてモアブの地に行ったのではないかなと想像します。親である皆さんもそうだと思いますが、親は自分よりも自分の子供を優先するものです。なのでモアブという地は信仰生活面ではとても厳しいところだけど、そこには子供に食べさせる食べ物がある。子供たちの信仰生活はエリメレクは私とそして妻で何とか守っていこうと強い決断を夫婦でして旅立ったのかもしれません。そして彼らはモアブの地に実際行くわけですね。でもこの決断によってその後ナオミはたくさんの苦難に出会うことを私たちは知っています。その苦難というものを今度は一つ一つ共に見ていきたいと思います。まず一つ目、それはルツ記1章4節に3節にこのように最初にあります。するとナオミの夫エリメレクは死に、彼女と二人の息子が後に残された。一つ目の苦難というのは大黒柱であった愛するエリメレク旦那をナオミは失うというものです。家族、それも最愛の夫を失う苦しみ、また悲しみ。教会で私はこれまでたくさんの最愛の人を亡くされた方々を見てきましたが、まあ、その悲しみは本当に言葉で表すことはできないですし、私自身が経験しないとその深い悲しみっていうのは絶対理解できないんだろうなと思います。このことだけでもナオミは十分心が引き裂かれるぐらい辛く悲しかったと思うんですが、でも立て続けに苦しみは押し寄せてくるわけですね。二つ目の試練と苦しみ、私はこれまでここをさらっと読み進めてしまっていたんですが、4節、二人の息子はモアブの女を妻に迎えた、本当にさらっと書いてあるんですが、これもナオミにとっては苦難の一つだったのではないかなと思うんです。エリメレクとナオミがモアブに行くにおいて悩んだと思うその内容、理由をさっき共に確認してきました。過去にモアブの女性をきっかけにイスラエルが罪を犯し滅ぼされたことがあります。またモアブの女性を妻に迎えるということは彼女たちの拝んでいる偶像を自分たちの生活の中に取り入れるということでもあります。息子たちをなぜ、お父さんを失って今辛い状況なのになぜモアブの女性たちと結婚するの、そのようにナオミは思ったのかもしれません。旦那を亡くし女で一つでこれから育てていかなきゃいけない、でも息子たちのやったことに自分の力の至らなさにがっくりしたかもしれません。でもナオミの受ける苦難というのはここで終わらないんですね。なんと今度は愛するその二人の息子までも失ってしまいます。この息子たちのためを思ってモアブに来たのにその息子たちも失ってしまうわけです。モアブに来たこと自体が間違いだったのではないか、旦那と自分が下した決断というものが間違っていたのではないかと何度も何度もナオミは悔いたのではないかなと思います。13節の後半、ルツ記の1章13節の後半でナオミは主の御手が私に下ったのですからと告白しています。またルツ記1章20節21節をご覧ください。このようにナオミは告白してるんですね。私をナオミと呼ばないでマラと呼んでください。全能者が私を大きな苦しみに合わせたのですから。私は出ていく時は満ち足りていましたが、主は私を素手で返されました。どうして私をナオミと呼ぶのですか。主が私を癒しくし、全能者が私をつらい目に合わせられたというのに。このように言ってるんですね。この苦しみは全部自分のせいだったんだとナオミが言ってるように聞こえます。これらの多くの苦難を経験してきたナオミですが、 でもその時ごとに苦難だけではなく選択っていうものも迫ってきたと思うんですね。旦那を失った時はモアブに帰るか、モアブに残るか、それともベツレヘムに帰るべきかと考えたのではないかなと思うのです。でもまだベツレヘムは飢饉中だから、もうしばらくモアブに息子たちととどまっていよう、そのように決断したのではないでしょうか。で、息子たちがモアブの女性を妻に迎えた時はどうでしょうか。息子たちのこのモアブ人の嫁を私は愛していくべきか、それとも偶像崇拝している彼女たちだから私は距離を置くべきか、このような選択で悩んだのではないかと想像します。皆さんはナオミはどっちを決断したと思われますか。このあとナオミはこの息子夫婦たちと10年間共に歩んだと聖書には記録されています。この10年間私はナオミは嫁たちをとても自分の娘のように愛し、そして大切にしてきたんではないかと6節以降のですね、ナオミの心境の変化から考えるわけです。家族も失い、財産も生きる希望も失って、自分が一番辛く絶望とも思えるような状況の時、ナオミは主が自分の故郷ベツレヘムを顧みてくださったということを知るわけですね。そして帰らなきゃ、もう帰ろうというふうに決断していきます。その時一人で帰るのではなく、6節を見ると2人の嫁を連れて帰ろうとしていることが分かります。そして7節を見てもまだ2人の嫁と一緒に今まで住んでいた場所を出てと書かれているので、2人の嫁と一緒にベツレヘムを向かっているということが分かります。でもそんなナオミが8節で心境の変化、心が変わるわけですね。一緒に嫁たちとベツレヘムに向かってたのに、その嫁たちを帰らせようとします。2人の嫁に自分の家に帰りなさいと、モアブの自分の家に行きなさいと勧めるわけです。まだ若いんだから帰ってまた結婚して新たな人生を歩んで幸せになりなさいと勧めます。主が恵みを施してくださるようにと祝福を願いつつ、彼女を帰らせようとするわけですね。年寄りのナオミがこのモアブからベツレヘムの約100キロほど離れた道を歩いて帰るのはとても辛いことです。今の時代のように舗装されている道ではありません。途中で強盗に遭うかもしれませんし、何よりも体力的に辛いです。若い嫁2人が一緒にいた方がナオミにとっては絶対安心なはずです。でもナオミは自分のことよりも、こんな苦しい状況にあってもベツレヘムに帰った後のその後の2人の嫁のことを心配したのではないでしょうか。ベツレヘムで敵国であるモアブの女たち、しかも旦那のいないヤモメの女性たち、彼女たちが生きていくのはとてもつらいことです。職もなく、また女性という弱い立場、そしてモアブ人なので差別もあるかもしれません。ナオミが生きている間は何とかナオミによって守られたとしても、ナオミが死んでしまったらその後はどうでしょうか。またまだ若いですが、モアブの女ということもあってベツレヘムで再婚することができるかも分かりません。また何よりも文化だけではなく宗教が信じている神が違う、そのような国です。これらのことを心配し、ナオミはお二人の嫁に帰りなさいと言うんですね。そして9節の後半に、それを聞いた二人の嫁が声を上げて泣いたと書かれています。姑にもし愛されていなかったとしたら、ここで嫁たちは泣くでしょうか。やっと解放される、やっと自由だ、やっと自分の歩みに戻れる、やっと自分の家族のところに戻れる、安定した生活に帰れる、そのように言いながら立ち去るのではないでしょうか。でもここでは二人の嫁は泣いたと書かれています。この二人の涙がこの10年間どんなにナオミにたくさん愛され、そして大切にされてきたということを表しているのではないかなと思うんですね。またルツ記1章13節このように書かれています。後半部分ですね。だからといって夫を持たないままでいるというのですか、 娘たちよ、それはいけません。それはあなたたちよりも私にとってとてもつらいことです。本当の母のように彼女たちの幸せを心からナオミは願うんですね。この言葉を受けて嫁たちは、今度は嫁たちに選択が与えられるわけですね。自分の家モアブに帰るか、それともナオミとベツレヘムへ行くか。言い換えるなら、元あった安定、主のいない歩みを選ぶか、それとも試練だらけだけど主のおられる歩みにナオミと一緒に進んでいくかという選択です。嫁たちはどのような決断を下したのでしょうか。ルツ記1章15節をご覧ください。ナオミは言った。ご覧なさい、あなたの弟嫁は自分の民とその神々のところに帰っていきました。あなたも弟嫁の後について帰りなさい。弟嫁であったオルパは安定があって、そして主のいない元あった自分の歩みに戻ることを決断し帰っていきました。自分の家族がいて、自分の民たちがいて、神々がいて、自分の信じていた神々がいて、安定のある生活に戻っていったんですね。ではナオミやルツにもオルパと同じようにあなたも帰りなさいと勧めますが、ルツはどのような決断をしたでしょうか。ルツは試練があるけど、でも主がおられる歩み、その道、ナオミが進もうとしている道に共に進むことを決断していきます。ナオミについて言っても、生活の保障があるわけではありません。差別されない保障もないですし、再婚して子供を産むことのできる保障だってありません。ナオミだって自分よりも先に死ぬでしょう。なので、そのナオミについていくという道を考えた時には、試練しか浮かばないような道です。でもルツはナオミについていくことをすごい信仰告白を持って強く決断していくわけですね。その信仰告白を共に見たいと思います。ルツ記1章16節17節。ルツは言った。お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたが死なれるところで私も死に、そこに葬られます。もし死によってでも私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。このように信仰告白をするわけですね。ルツはナオミのうちに一体何を見て、ナオミについていくことを決断していったのでしょうか。16節には、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神とあります。ルツはナオミのうちに主なる神様を見出していくんですね。でもこの主なる神様はナオミにどんなことをされたでしょうか。旦那を取り、息子2人を取り去られました。もし神様が祝福してくださって、エリメルクも生きていて元気で、息子たち2人も元気で、そして嫁たち、嫁2人も元気で、6人で本当に幸せに生きている、その幸せを見てルツがナオミの信じている神様を私も信じたいと告白するなら分かるんですが、でも実際ナオミに起こったのはそれらのこととは真逆なことです。ナオミは主なる神様を信じていたのに、次々と苦しみに遭い、そして全てを失っていきました。皆さんがノンクリスチャンだとします。そして皆さんに知り合いのクリスチャンがいるとします。でもその知り合いのクリスチャン、生活は苦しく、苦難試練と思えることばかりで大変そうに見えたら、皆さんはそのクリスチャンの信じる神様を信じてみようかな、信じてみたいなと、その人を見て思うでしょうか。その状況だけを見たら、私たちはとてもあの人の信じる神様って大丈夫なのかしらと思い、信じることができないのではないでしょうか。それどころか、あの人と一緒にいたら私にも何か大変なことが起きるかもしれないからと思って距離を置いてしまいたくなるのではないでしょうか。でもルツは ナオミにいくら悲惨な出来事が起こっても離れていかないんですね。離れていかないだけではなく、その悲惨な出来事だけを見るのでもなく、それでも絶望せずには本当はいられないのに、諦めずにはいられないような状況でも、ナオミはそんなことを絶望せず諦めず選択決断していく、その決断にルツは目を向けていきます。心を向けていきます。その決断の中にどんなに辛い試練や苦難があったとしても、旦那を失っても子供たちを失ったとしても、でも変わることのないナオミの主への信仰を見出していくんですね。そして変わらず自分たちに注がれる愛、そこから主の愛っていうものを感じ取っていくわけですね。ナオミを通してルツは想像も絶する苦難の中で必要なものが何なのかということを、ナオミは確かに知っている、そしてその歩みをしているということに気づいていきます。このナオミの信じている主は、どんなに人が絶望な時に置かれても、もう諦めて当然な状況にあっても諦めることがないように導いてくださる方、その助け導いてくださる方であるってことを見出していって、自分の信じている神様とはちょっと違うってことに気づいていくんですね。そしてナオミを通してルツは主を知っていきます。そして主を知っていくだけではなく、そのナオミの決断していく、その決断に倣ってルツも主を選び取っていく、決断していく歩みをしていくわけですね。その決断の一つが、ナオミに一生命がけでついていく、そして与えられた母であるナオミを助け愛し大切にするというものでした。この決断から2人に主からの大きな恵みがこの後注がれていきます。ベツレヘムについて知り合いたちに、ナオミは自分のことをナオミじゃなく苦しみの意味のマラと呼んでくれとお願いしますが、でも人たちはマラとは呼ばないんですね。ナオミを喜びの意味であるそのまんまの名前で呼びます。そしてその名前の通りに、主もナオミに喜びを少しずつ与えてくださるんですね。ちょうど帰った時が、2人が帰った時が大麦の借り入れが始まった頃、4月5月あたりですね。なので食もなく食べ物だってなかった2人ですが、それでも落ち棒を拾うことができ、食べ物が与えられるという状況に神様は導いてくださいます。そしてルツはボアズと再婚することができる恵みが与えられ、ナオミに孫が生まれ、そしてその孫からダビデが生まれていき、そしてそのダビデの家系から救い主主イエスが与えられるという大きな恵みが続いていくわけですね。異邦人ルツ、モアブ人ルツを通してイスラエルの民に救い主イエスキリストの誕生という恵みが与えられていきますし、またイスラエルの民を通してこのルツ、そして他の異邦人たちに魂の救いというもの、恵みが与えられていくわけですね。最近またコロナ感染者が世界的に日本だけではなく全世界で増えてきているというニュースがあります。でも私たちの周りには、このコロナという問題、苦難以外にも、家庭には家庭、職場には職場、学校には学校、教会には教会のというように、ありとあらゆる場所で私たちには苦難、試練と思えることがあります。そればかりではなく、神を信じる私たちには霊的苦難、また霊的試練もあります。そんな時、そんな苦難や試練が訪れた時、皆さんはどのような選択、そして決断をしていかれるでしょうか。私たちとこの生きている世は、利害関係で人と付き合うことが多い、そのような時代です。困難な状況にあればあるほど、自分にとって損得を考えて人と付き合っていきたくなる、そのような誘惑がある時代です。また主よりも身近な助けとなる人や具体的な助け、解決策を私たちは選択し、また決断してしまいたくなる、そのような誘惑もあります。でも今日見たルツは、ナオミを通して主を知っていきました。ナオミを自分に安定を与えてくれる人かどうか、 自分にとって得な人かどうか、そのようには見なかったんですね。ルツはナオミを今大変な中にある人かどうか、一人にしても大丈夫な人かどうか、私の助けが必要な人かどうか、そういうふうに愛の目で見ていったわけですね。ルツはナオミからの愛の中に、またどんな苦しい状況に置かれていても崩れない主を土台としたそのナオミの歩みに、また前に進むことをやめないナオミを通してキーポイントとなる主を知って見出していくんですね。第一列王記8章の33節から43節の御言葉をお開きください。今日はちょっと全部は読めないんですが、この第一列王記8章にはソロモンの祈りの内容が書かれています。この内容から主が私たちに苦難や困難、また試練を与えられる理由というものが分かるんですね。それは私たちを主の約束の地、主へと帰らせるため、罪から立ち返らせるため、良い道を私たちに教えるため、私たちが生き続ける間、いつも主を恐れるものと変えられていくため、またまだ神様を知らない人、あらゆる人たちが主の御名を知って、そして私たちと同じように主を恐れるものになるように、そして主の御名が呼び求められ、褒めたたえられるべきことを人たちが知るようになるため、そのために主は私たちに時に苦難と試練を与えられるとソロモンの祈りから分かります。私たちはどんな苦難試練の中に置かれても、このルツまたナオミから学んで、選択決断のキーポイントである主をこれからの歩みの中で見出していけたらなと思います。そして主の恵みの道を選択決断して、一歩一歩共に力を合わせて歩んでいけたらなと思います。コロナの苦難の中にいる私たちですが、でもそれだけじゃないですよね。アモス書8章11節にはこのような苦難飢饉があると書かれています。見よ、その時代が来る、神である主の言葉、その時私はこの地に飢饉を送る、パンに飢えるのではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。今私たちが生きているこの時代も、ここに書かれているようにパンに飢える飢饉ではなく、水に乾く飢饉でもなく、もしかしたら主の言葉を聞くことの危機の真っただ中を生きているかもしれません。そんな霊的飢饉、霊的苦難の中にあって、私たちはどのように主を証しし、また信仰の決断をし歩んでいったらいいでしょうか。私たちが成功することを通してでしょうか。私たちが病を抱えるとき、その病が回復することを通してでしょうか。問題なく私たちが反転して歩む、そのことを通してでしょうか。今日の御言葉は、私たちキリスト者が到底乗り越えることのできなさそうな苦難や試練にあったとしても、何度も倒れそうになっても、いや倒れたとしても、私たちのイエス・キリストという土台が崩れず、私たちが主の恵みにすがるとき、私たちの周りの人たちが私たちのうちにおられる主を見出すと教えてくれています。主がこれからも私たちに迫ってくるたくさんの選択、また苦難において、私たちが主の恵みを選択し決断していくことができるよう導いてくださることを信じ、心から祈っていきたいと思います。そしてその決断を通して、私たちの周りの人が私たちのうちに全知全能なる生きて働かれる神様を見出すことができ、あなたの神は私の神という告白が私たちを通してこの全世界に広がっていくことを切に願っていきたいなと思います。このナオミとルツの恵みの関係が、私たちを通してこの恵み教会に、そしてこの 土浦つくばに日本にまた世界に広がっていくことを心から主に願い求めていきましょう。では一言お祈りします。全知全能であられる愛する天のお父様、あなたの尊い皆を賛美いたします。神様、今日の御言葉を感謝いたします。神様、私たちもコロナだったり、それぞれの家庭、学校、職場、教会などでさまざまな苦難や試練の中を歩んでいます。日々多くの選択と決断に追われながら生きています。今大変だったり苦しかったりしますが、また何にも持ってなくて失っていくばかりのように思う時もたくさんありますが、でもよく見たら全知全能なるあなたが私たちと共におられますから、ありがとうございます。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。主の恵みを待ち望む者に、彼らの魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生かし続けるために、私たちの魂は主を待ち望む。主は私たちの助け、私たちの盾、まことに私たちの心は主を喜び、私たちは聖なる皆により頼む。主よ、あなたの恵みが私たちの上にありますように。私たちがあなたを待ち望む時に、このように詩篇にあるように、この御言葉が私たち一人一人の日々の告白とまた祈りとなりますように。何よりも主を待ち望み、皆により頼む選択決断をすることができるよう、聖霊様、私たちを助け導いてください。力を与えてください。分別力を与えてください。そして苦難や試練の中でも喜んで主を選び取っていく私たちのうちに、周りの全世界の人たちが主をどうかあなたを見出すことのできる救いの恵みを私たち一人一人にたくさん注いでくださいますように。すべてを委ね、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。ではメッセージに応答して聖歌451番、神なく望みなくを心合わせて賛美したいと思います。後半の部分、サビの部分ですね、歌詞が修正されていますので、パワーポイントをご覧ください。ではご無理でない方はお立ちください。
Thank you. います。はい、それでは2020年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。といたします。ルツは言った。お母様を捨て別れて帰るように仕向けないでください。お母様が行かれるところに私も行き、住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げたすべての人の上に、その家族の上に、この国の上に、そして全世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。